山崎忠の西播磨の山城。
今回は近世辰野城の城です。この番組の趣旨はですね、タイトル通りエリアは西播磨県民局管内の相生、辰野、赤穂、宍粟の4つの市とですね、揖保郡太子町、赤穂郡上郡町、左陽郡左陽町の3つの町で、しかも山城に限定するのが建前ですけれども、お城を語るにあたりまして、関連事項に触れないといびつな寸詰まりとなってしまいます。これまでも姫路市の坂本城や夢前町の沖尚城などはエリア外の例ですけれども、前回取り上げました辰野市三津町の室山城は、山城というには海抜53メートルと低すぎる寸足らずの点でですね、条件から外れるのですけれども、今回の近世辰野城も同様に山城の一般的基準海抜200メートルに少し足りません。前にも触れましたけれども、古城から突然近世の城に変わったわけではありません。時代の流れと必要性に応じまして、城が山から麓に降りてくるのは中世から近世へと世の中が変わるに合わせての必然でございまして、辰野城に限った話ではありません。では蜂須賀小六が辰野城で4年間在任した後ですね、1585年に徳島へと転じた頃から辰野城の様子を見ましょう。目まぐるしく城主が交代しますけれども、城そのものも変化していきます。まずはなぜ辰野の城主が次々と短期間で交代していったのでしょうか。日本百名城の著者のですね、中山義明氏は、城や城下町が5万石前後の中堅程度の城主には適当な大きさで、交通の便も悪くないので、城主の入れ替えがしやすかったのではと推測しております。蜂須賀氏の後は福島正則ですけれども、福島は広島城主となった後ですね、城を勝手に修築したとしまして、徳川将軍の怒りを買って失脚します。ついで秀吉の甥、木下家定の息子、木下勝利。さらに、伊豆市藩主から岸和田藩主に転じます、小出義政。そして知名度の低い山口広貞なる人物を経まして、一時は秀吉の直轄地となります。江戸時代に入りますと、姫路城主の池田輝政が辰野を含む播磨全域を支配します。1617年その姫路藩が52万石から42万石を経まして、12万石に縮小するのに伴いまして、姫路藩領だった播磨各地の拠点が藩として独立しまして、辰野藩も本田正友が入って復活しました。しかし、いずれも任期は短く、順に小笠原氏、岡部氏、京極氏と短期政権が続きました。京極氏はですね、辰野から四国の丸亀に移るのですけれども、あとは幕府の直轄になるのを知ると、その城の建物を解体して、建材から石材に至るまで残らず赴任先の丸亀まで運んでしまいました。まあ、結局城がなくなって14年後辰野藩は復活します。しかし1672年に着任します後任の脇坂康政はいい迷惑でした。